こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町。5つの町を線でつなぐと、夜空に輝くカシオペア座の形になります。でも、ちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは、星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して、5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて、今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。今回の案内人を務めていただくのはこちらの方です。
はい、皆さんこんにちは。岩手県県北広域振興局の田澤拓也です。前回に引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
前回は田澤さん、カルマイと一戸の地域おこし協力隊の方、
そうですね、
お二方ともね、食に関してのキャリアが豊富で、
そうです、プロフェッショナルでした ね、
ねえ、かつ、こちらに来てからも情熱的な活動をされていて、
でした。
ね、非常に聞いていて面白かったんですが、
は
い、
楽しかったですね。
ね、はい、ということで今回はどんなお二方連れてきてくださったんでしょうか。
軽米町の地域おこし協力隊の丸本さんと、一戸町の、地域おこし協力隊の大平さんに来ていただいております。
前回と所属しているというか、まあ、いらっしゃる町は同じですけれども、人が変わってのということで、まずはじゃあ軽米の丸本さん、はい、こんにちは。
こんにちは、軽米町の地域おこし協力隊の丸本潤と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ちょっとめちゃくちゃいい声なんですけど。
ありがとうございます。
何かそういった声を使ったお仕事はされてたんですか？
全くしておりません。
それどこでその声は育まれたんですか？
カラオケですかね。
カラオケですか。ちなみに、得意なレパートリーは？
町春福山とか。
ああ、なるほど、いけそうですね。はい、
ちょっと、まあ、バーのマスターをちょっとやってた時期もあって。
これは掘りがいのありそうな。
いやいやいや、もう薄い私ですね。
いやいやいや、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そしてもう一方、一戸町の小平さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ちょっと先週のね、菅野さん、小寺さん、そして、丸本さん、割とこう先輩方な感じなんですが、
はい、
小寺さんは若い。
はい、26です。
お、若いですね。
ありがとうございます。
あ、ちなみに丸本さん、年齢伺うの忘れましたが、はい、
50です。
そこはボケないですね。あ、まあでも元気なお二方来ていただきましたが、まあ、前回も、食についてということでね、お話を伺ってきましたが、はい、今回のテーマも食で、
はい、
じゃあそしたらやはりここに至るまでのキャリアをお伺いしたいんですが、まずは丸本さん、そのカルマインの地域おこし協力隊になられてからはどれぐらいなんですか？
はい、私はですね、昨年の4月に着任いたしまして、ちょうど、まあ、丸1年経過したところですね。
なるほど。ということは、じゃあその1年前まではどちらにいらしたんですか？
はい、仙台の方に、おりまして、菅野隊員の方と仙台で知り合いだったこともあって、まあ、そのご縁で。
じゃあもともと仙台時代に菅野さんとはお知り合いで、
はい、
で菅野さんがまあ先に軽米に来てて、
はい、それで、私はあの首根っこをつかまれて、ビールをぶら下げられて、はい、
なるほど。今言葉を探してたんですが、ありがとうございます。
その前はもともと広島出身なんです、私。
あ、そうなんですか。
はい、自動車ディーラーにいまして。
広島といえばマツダのお膝元ですが。
いや、私がいたのは某輸入車のディーラーで、はい、ドイツの、まあ、いわゆる高級車であったり、アメリカの高級ブランドであったり、
はい、
そういった車の自動車整備士メカニックとして勤務しておりまして、割とそこはあの楽しく厳しくもありながらも、
はい、
メカニックやってフロントやってマネージャーやって、
うん、
やってたんですけど、
はい、
45の時に人生って一回ごっきりなんですよね。で、
はい、
このままでいいのかっていうやっぱり自問自答と、
はあ、
で周りにはもうお客様っていうのは、まあ、社長って呼ばれる人が割とたくさんいらっしゃって、
で、まあ、輸入車だとそうですよね、うん、
あの大海原に出てみろやっていうこともあってですね、
はい、
で、そこで私は、まあ、広島出身で、あのお好み焼き広島のソウルフード B 級グルメでですね、はい、
うん、
海外進出をしたいなとちょっと思ってですね、なんで仙台に来たかというと、
はい、
本当はあの海外に行くのに、まあ、マレーシアあたりが住みやすいので行こうかなと思ったんですけど、いきなり行くのはちょっと忍びないなと思いまして、うん、じゃあ全く私を知らない日本の中でまずは行ってみて、
はい、
どんだけ皆さんと一期一会でやっていけるのか、そこで潰れるようだったらマレーシアも何もないなというのがもあの実はこれあって、
はい、
で仙台でですね、あの飲食店を出すのに、繁華街である国分町っていうところにフードバーを、
うん、
カラオケフードバーを出して、歌って踊れる機敏なデブなマスターということで割とこう有名な店をこうやってたなと、これはもう自己評価ですけど。
え、広島風のお好み焼き屋さんではなかったんですか？
ま、そうなんですよ、それがちょっと諸事情があって、
はい、
鉄板の置いてある居抜きのお店を探してたんですけど、
あ、そうい
う粉文化っていうのがやっぱり仙台
そもそもね、
あ、であっても一軒ものすごくその高いんですよ。おっとっと、これはちょっと私の軍資金では手が出ないなっていうことで、フードバーを出しました、
はい、
まあ、しかしながらあの今世の中を騒がしてるキョロナ君のおかげでですね、
はい、
パタッとお客さんも来なくなり、初めての緊急事態宣言の時ですね、その頃に菅野さんが地域おこしになられて、
あー、なるほど、
で僕にこういうの今やってるんだって、その話を菅野さんから聞いて、それで興味を持ってる前に今いるという。
やっと彼の前に来ましたね。
そうなんです。
いや本当に情熱大陸のような
大丈
夫ですか、はい、そっか、はい、丸本さんだけで2週ぐらい行けそうな、ね、埋蔵量なんですけどまあ、マレーシア目指して広島を出たらカルマイにいるという今状態ですね。
まあ、そうですね。まあ、まだね、このままいるかどうかっていうのはまあ、はい、分かんないですけど、
まあ、まだ道の途中ですもんね、全然ね。
もしかしたら、
うん、
僕の見るマレーシアっていうのはこのカルマイの雑穀の広島とか
、うん、
だったのかなと。
はあ、なるほど。
まだ50です。まだ
先はないんで。いや、まあそうですよね。うんうんうん。ちょっと本当に面白いな。さあ、そんな、丸本さんの後で喋りづらいと思いますが
本当ですね。
さあ、小平さんは、
はい、
今まあ26歳ということで、はい、まだまだお若いんですが、この一戸町の協力隊になる前って何をされてたんですか？
はい、あの私は2年間印刷会社で営業をやってまして。
ご出身は？
出身は仙台です。
あ、仙台職が異常に強いこの2週ですね
だから
いいですよ、仙台弁で宮城弁でもお話ししていただいて。
広島弁じゃダメですか？
広島弁でもいいです、はい、そうか、じゃあ仙台ご出身で盛、
はい、
岡の会社に就職して。
そうです。で、担当のエリアが岩手の県北だったんですよ。それでこうちょくちょく二戸、一戸、軽前もそれこそ来てたしって中で、あ、ここいいとこだなと思って、で住んでみたいなと思って相談したら、なんか協力隊っていうのがあるからまずそれやってみたらって、あのご紹介ご縁もいただいて、あの協力隊になったっていうところなんですけど。
いや、まあ前回もそうなんですけど、やっぱり協力隊になる方ってあの良くも悪くもフットワーク軽いですよね。
そうじゃなきゃ来ないですよね。
ですよね。県北のどのあたりに魅力を感じたんですか？
そうですね、本物があるなっていう風になんか感じて、例えば御所の遺跡とか、うん、
はい、
あとは奥中山高原のあのすごい景色のいいところとか、
うん、
あとは二戸も結構本物日本二戸とかって言ってこう PR してて、
はい、
その時本物ってなんだろうみたいなところからなんかどんどん引き込まれていったというか、人もすごく優しくて 絶対ここだったら何か面白いものがあるというか、なんか本当に取り憑かれたような感じで迷いなくここに来ましたね。
いや、生まれた仙台にしても、そのお勤めしてた盛岡にしても、まあよ、まあ、二戸一戸よりはずっと都会なわけじゃないですか。そこにはない本物が何かあるなって思ったってことですか？
そうですね、なんかやっぱり仙台とかだと人工的なものが多くて、なんかもう出来上がった世界みたいなイメージがあって、でもなんかこの県北って本当にもう山に囲まれてて、
はい、
なんかもう想像のできないようななんか世界が広がってるような感じがして、大学卒業した時は東京行きたいとかって思ってたんですけど、
はい、
ここにたどり着いて面白いものと出会って、あ、こっちでよかったなってすごい思ってますね、
はい。丸本さんね、広島出身なんで、
はい、まあ、軽米の人口今8500人なんですけど、今小平さんおっしゃったように本物しかないっていうかね、まあ、これがもう全てだっていう、
はい、
中で戸惑いはありますけど、
うん、
その都会から見た魅力っていうのはやっぱり山だったり日常に目に映るものがもう全てなんですよね。それがすごく織りなすものが素敵で、
はい、
一番いいなと思うのは星空ですかね。
星空はね、
うん、私そんなロマンチックな男ではないんです
けど、わざわざ誰も言ってないですよ。
あの、今まではね、それより繁華街のネオンギラギラの方がよっぽど良かったわと思ってましたけど、心穏やかに真っ暗なところで星を見るとですね、ぽっとこう癒されるっていうところですよね、小平さん。おそらくそれが本物っていう表現になると思いますね、うん、私はそう思います。
今回もお話は盛り上がっていますが、ここで二戸地域振興センターよりお知らせです。二戸地区広域商工観光推進協議会では、地域のイベントやセミナーなどの際にご活用いただける感染症対策用品を無料で貸し出しています。貸し出しているのは非接触型の体温計、足踏み式消毒液スタンド、屋内の湿度を保つ加湿器、そして屋内の換気の目安を確認できる二酸化炭素濃度チェッカー、以上の4種類です。貸し出し期間は原則として14日以内となっています。貸し出しを希望される方は使用する5日前までに二戸地域振興センター地域振興課内の協議会事務局までお申し込みください。お問い合わせお申し込みは電話 0195-23-9205、 23局の9205番までお願いします。それでは引き続き番組をお楽しみください。
まあ、そんなお二人がですね、食に取り組んでるということなんですが、
はい、
丸本さん、そのここに来ておよそ1年間どんなことを取り組んでらっしゃるんですか？
はい、まずやはり軽米町の特産品を使った、まあ、名物になりうる、まあ、料理の開発、お土産の開発、うん、まあ、いろいろやったりしたんですけど、その中で岩手県北鶏肉
はい
がまあ有名ですよね、
うん、
まあ、軽米も例に漏れず甘煮鶏という鶏があるんですけど、それを使ったラーメンを
ちょ
っと、まあ、ラーメン自体は東京の麺屋竹市さんっていうラーメン屋さんと共同開発監修していただいたもので、甘煮鶏のチャーシューを使った鶏白湯ラーメン、うん、および、鶏白湯あごだしラーメンっていうのを新メニューとして、地元のみるみるハウスの方で販売がこの3月からできるようになりまして、まあ、それに携わってきたというところですかね、
はい、そのどの辺に携わったんですか？
まずはですね、このラーメンのフランチャイズといいますかね、もともとあるラーメンを軽米に持ってくるために麺屋竹市さんといろんな交渉なり、
うん、あ、 そっか、
を重ねて、でカルマイの世界観とマッチしてるかどうかっていうのもいろいろ詰めながら、
はい、うんうんうん、
で将来的にはカルマイ地元の麺を、
はい、
製麺屋さんの麺を使えるかどうかっていうところまでいろいろこう、うん、水面下で交渉しましてですね、
はい、
で変化をしていかないと廃れていくんですよね。強いものが生き残るんじゃなくて、うんうん、
はい、
変化に対応するものがやっぱ生き残っていく、はい、そういう意味では過疎化型の地域っていうのは変化を好まない文化があるんですけど、そこにやっぱり変化というものをまずは出してみたかった、うん、いいんだ変化を好まない文化の中でメニューをこういうのでやってみましょうよっていうので一つの変化になった。美味しい美味しくないがもちろんお客様が決めることで美味しければね、はい、続くと思うんですけど、ま
あ
ま
あ
ま
あ、
は
い、やっぱ新しいメニューがあると食べに行きたくなりますもんね。
行きたくなります よね、うん、お客様もやっぱりメニューが同じものだとよそ行きますよね。定期的に新しいメニューがあれば、まあ、ね、うん、また行こうかな、やっぱりその変化をこううまく楽しむっていうのを実はありまして、
うん、
まあなんとか皆さんに受け入れて、まあ、みるみるハウスさんにも受け入れていただいて、
はい、
今メニュー化になったというところですかね。
今みるみるハウスに、食べられるのは先ほど、教えていただいた鶏白湯ラーメンとあごだしラーメン
の塩と醤油おのおのありまして4種類。
なるほど、はい、甘煮鶏のチャーシューを使ったラーメン、
はい、そうですね、はい、であとネギとかも地元の農家さんからね、生産者の方から取れたネギを使ったりっていう風にしています。
え、ラーメンちなみに1杯いくらですかこれ。
700円でございます。
お、700円普通の値段って言っちゃうとあれですけど、
そうです ね、まあ食べやすいかなと思える価格で、
ね、うん、意外とそのね、特産品使った料理って値段が高かったりするじゃないですか。
そうですね、そこら辺も考えながら、
うん、
この価格で抑えられたっていうのはすごく良かったなと思ってます。
おー、いいですねラーメン。そして小田さん、
はい、
ここまでのどんな活動されてきましたか。
はい、印刷会社に勤めてたっていうこともあって、
はい、
こういうマップ制作ですとか結構得意だったのもあって。
そっか、印刷物はもう専門分野ですもんね。
はい、それで一戸町にある飲食店を掲載した飲食店マップを作成させていただきました。
はい、今、私の手元にもありますが一戸ご飯堂と、
はい、
書かれたマップ、まあ、開くと A3 になるものが小さく折りたたまれてるんですね。
そうです、そうです、はい、
これ何店舗ぐらい収録されてるんですか。
これには19店舗、お昼ご飯を予約なしで食べられる19店舗に限って掲載をしております。
はあ、なるほどね、
はい、
観光客の人が手に取った時に予約しないととか前もって言っとかないといけないとこだと行ってもってとかありますもんね。
そうですね、
それ自分の経験をがあったりとかしてですか。
やっぱり定休日がお店ごとに分かれてるじゃないですか。
そうですね、うん、
はい、なので今日はやってないだとか、
はい、
行ってやってなかったなんてことにならないように定休日のところですとか時間とかそういったところを分かりやすいように、
うん、
記載しております。
一戸町はこれから御所の縄文遺跡の世界遺産登録もあって、
はい、
観光客がたくさん来ていただけることをね期待して、はい、多分こういうのも必要になりますもんね。
そうですね、もう実際にお客さんの声でどこで食べたらいいんだっていうのがあったんですけど、でもこうやって一枚の紙にしてみるといっぱいあるんだよとか、
うん、
結構入り組んだ場所に飲食店あったりするのでこうやって見える化することで街に滞在してもらう時間も増えるのかなと思って。
これ写真もたくさん載ってますけど、
はい、私が撮って。
自分でですか。
はい、
すごいすごい。丸本さんどうですかこういう地図。
羨ましいですね本当にたくさんあって。
あ、そっちですか。
カルマイにも負けない店はたくさんありますよ、うん、
はい、
でも確かにこういうのがあるんだけど古いんで
うん、
まあ、私の活動の一つとしてやっぱりそういうのも着目して新しいものを作ったりやっていきたいんで、小田さんぜひご指導ごめんなさい、よろしくお願いします、は
い、いやでもこれ本当に、まあ、実際に印刷にするのは最終的な作業で印刷会社さんがやりますけど、結局これ編集する能力ってね、どなたでもできることじゃないと思うんで。
そうですね、
すごい分かりやすいですよね。
ね、分かりやすいですよね。
ありがとうございます。
こういうノウハウもそれこそもうどんどんどんどんあの県に PR してですね、
はい、
県の潤沢な資金で事業化していきましょうよ。カルマイも
田沢さん
いやいやいやいや、お願いします。家賃がいっぱい飛んでましたけどいやいいですよね。でも写真がメインっていうのはこう一発でこう見て分かるんで、
それですよね、
うん、ここ行きたいっていうのがすぐ分かっていいですね。
ね、これ紙物ってまた作って在庫ばっかりになっちゃってみたいなのもね、いろいろ問題もあったりしますけど、でもこれ QR コードとかも入ってて、
はい、
これは QR コード写すとどこに飛ぶんですか？
ホームページがありまして、一戸ご飯堂というホームページがありまして、
このご飯堂のページがあるんですね、
はい、そうなんです。
おー、なるほど。
2年前くらいにコロナが流行り始めた時に、はい、なんかテイクアウト情報だとか飲食店の情報を見える化しようよっていろんな市町村で多分ホームページ
ありました、ね、
はいはい、できた流れがあったと思うんですけど、その時にあの一戸町でもこの一戸ご飯堂っていうサイトができまして、今回それをやっぱり活用したいという思いもあって、それと連動した形で QR コードあの読み取れるようにしてます。
コロナ禍でたくさんできたテイクアウトのホームページウェブサイトを逆にこうやって紙を使うことで再活用してるみたいなイメージですね。
はい、
あーでもそれは面白いですね。普通逆方向ですもんねへえ、そっかそっか。この辺工夫したとかこういうとこ苦労したみたいなとこってありますか？はい、
そうですね、このマップを実際に手に取ってもらうっていうことが大事だと思っていて、
うん、
ちょっとですね今日ポスターを持ってきたんですけど、こんな感じでこのポスターにポケットをつけてまして、でそこのポケットからこの小さな飲食店マップを抜き取ってご自由にあの持ってってくださいねというような仕掛け、ただパンフレットを平置きするのではなくてこのポスターで見て、でポケットから一部取るみたいなことをでちょっと工夫をしてみました。
もうさすが印刷営業ですよね
ありがとうございます。
その解決策も込みでセールスするっていうねいやー印刷会社の方これやめられたの痛いんじゃないですか
いややりますね、やっぱり Z 世代は 3D ですねこれね出てますもんポケット
が、ね、
いや Z 世代、ね、
ありがとうございます、
うん、いやいいですね。でもね、そっか、じゃあ具体的に直接その食品という関わり方ではないけれども、はい、こうやって一戸の食を紹介して、
そうですね、
うん、
あるものに目を向けていただくというこう活性化させるようなこともしたいなと思ってます、
はい、そうかそうか、面白いですね、ということで田沢さんどうですか今回のお二人。ちょっとね前回の収録とはまた少し毛色の違ったタイプのお二人ではあるんですが、
うん、そうですね、ですけど、まあ、前回に続いて2人とも濃いあのキャラクターだというのは
そうですね、
話を聞いてて面白いですね。
うん、さあということでですね、まだまだここからやりたいことやっていきたいことあると思うんですが、
はい、
どんなこと考えてらっしゃいますか？
はい、私あの軽米町ってあのバレーボーラーの聖地と言われてます。
はい、
であの、まあ、バレーボールのアニメ、有名なアニメがあるんですけど、うん、あのなんかこう街の中であんまりこうそれが PR されてないと言いますか、なんかそういうちょっとこう埋もれかけたもの、
はい、
埋もれてはないんだろうけどなんかこう、こう宙ぶらりんになってるようなものを今一度街の皆さんをどうですかっていうのを促して、うん、
はい、
我々地域おこしが主導じゃなくて我々はあくまでも導火線に火をつける、
うんうんうん、
そういったものこう どうなんですかねって皆さんこれってやった方がいいですよねっていうようなあの投げかけができればなと。でそのためにやっぱりこう自分たちのアンテナを常に張り巡らせて、
はい、
これはどうなのかな、あれはどうなってるのかな、これは美味しいものがあるなっていうのをこういろいろこう察知しながら、
うん、
あのつなげていきたい1年にしていきたいなと、
はい、
まあ、本当に美味しいものとかね、
うん、
まだまだこう世に出回ってないようなものを見つけていくっていうのも我々の使命だと思ってますんで、
うん、
それに尽力していきたいなと思います。
はい、わかりました。小平さんいかがでしょうか？
はい、 私実はあの協力隊2年が終わりまして、
はい、
あと残すところ1年なんですけれども、
はい、
まあ、定住したいなと思いがありまして、
もう最初もね、だってその本物があってここしかないってピンときたという話で、
はい、で私がやりたいことが、まあ、ざっくり言うと林業なんですけれども、
はい、
なので協力隊3年目なので、少しずつこうそういった定住に向けた準備も並行して進めていきたいなと思っております。
その林業ってのは何ですか？印刷が好きすぎてパルプの元に行ったってことですか？
紙から作るっていうわけではないんですけど、あのなんて言うんでしょう、なんかもう山の中が気持ちよすぎて、
うん、
ここで仕事できたらいいなっていうか、
はい、
なんか本当に、うーん、全てをかけられるもののような気がしていて、まだ気がしているだけなんですけど、
はい、
まだ覚悟、そこまでの覚悟とかはないかもしれないんですけど、
うん、
でも本当に命をかけてその仕事をやげられるかもしれないと思っているので、で、あの今回そんな思いも組んでいただいて、子供の森ってあるじゃないですか、
はいはい、
うん、そこの近くに奥中山高原温泉っていうのがあって、はい、アクティビティのスキー場とかもあったり、
うん、
さらにその少し下に遊具広場があるんですけれども、
う
ん、
ありますね、
はい、うん、そこの環境整備といいますか、そこをこううまく活用して草刈りだったり木の手入れだったり、なんかその山の中にあるんですけど、その遊具広場、
はい、
そこをこう活性化させてくれないかっていうことをいただいて、
ち
ょっと観光とその林業みたいな、そのちょっとこう重なるようなところをちょっといただいたので、うん、ちょっとそこにこう力を注いでいきたいなという1年になりそうです。
そっか、今年はじゃあ奥中山高原で木に触れながらですか、
はい、そうです。
そっか、じゃあ林業関係の方ね、これラジオ聞いてらしたら、ここまで山に情熱を持ってる人がいますので、
本当に地元の方と、
はい、
地元の林業やってる方とつながりたいなって思いはあるので、
うん、
ぜひご連絡ください。
わかりました。意外なとこで意外なつながりになりそうで、これはこれで面白いですね。うん、わかりました、ということで、お時間にもなってまいりましたので、今回はですね、県北広域振興局田澤さんを案内人に、一戸町で、地域おこし協力隊を務められている大平さん、そして同じく軽米町で地域おこし協力隊をされている丸本さんにおいでいただきまして、いろいろとお話ししていただきました。お三方ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますので、ご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。